少年は彼女のために絵筆に魂を込め、懸命に絵を描き続けた。少女は彼のために死の恐怖と戦いながら、懸命に生き続けた。二人は相手のためにどんなに辛くとも、醜くとも、懸命に一つの約束を叶えようとしていた。
散りゆく桜、四章。思い合う心。
珍しく粉雪が降るある日、ケンは桜が入院している病院へと来ていた。
どうぞ。
失礼します。
院長室と書かれた部屋の扉を開けると、そこには桜の担当医と温和そうな顔をした白髪の院長がいた。
君がケン君かな。
この度は俺、僕たちのわがままを聞いてくれてありがとうございます。
いや、構わないよ。ただ、こちらからもいくつかお願いをしたいのだが、いいかな？
はい、何でしょうか？
林道さんが入院しているフロアの端の部屋を自由にしてくれて構わない。ただ、完成した後は他の患者さんにも公開してほしいんだ。さすがに一人の患者のために一室を自由にさせることはできないのでね。
構いません。俺は、桜を喜ばせることができるなら、いいんです。
それともう一つ。林道さんの病状はすでに手の施しようがない状態だ。実際、君の絵が完成するまで生きているかどうかもわからない。もしも林道さんが亡くなった場合でも、君には最後まで描いてもらう。これがこちらの条件だよ。
わかりました。俺も、桜に見せられなくても、書き上げるつもりですから。
そうか。それなら後のことは君にすべて任せるよ。私も君の絵が完成するのを心待ちにしていよう。
ありがとうございます。
ケンは深くお辞儀をすると、院長室を後にした。
ケン君。
しばらくすると後ろからケンを呼ぶ声が聞こえた。後ろを振り返ると、さくらの担当医が追いかけてきていた。
あ、先生。さくらのお母さんから聞きました。俺たちの願いを強く院長に押してくれたって。
君の描いた桜でお花見をするとは、あんな嬉しそうな顔でさくらちゃんに言われてしまっては、なんとか叶えたいと思ってね。あんなに嬉しそうに微笑む彼女は初めて見たよ。
ありがとうございます。
すまないね。
担当医はふと苦しい顔をして剣に頭を下げた。
え、あ、ちょっと何なんですか。
さくらちゃんから聞いたんだ。すでに自分が助からないことを知っていると。そしてそれを君に